鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム主席を取ります妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、
はい。
この鳩組ホームルームは融通無下に形の変わっていく話題を眺めながら、どこに着地しなきゃいけないということも決めずに、ただ二人が語っていく、僧侶とマジシャンが語っていく、そんなポッドキャストでございます。なんか妙優さん今すごい気合い入った返事でしたね。
はい、
あの1回前の収録でね、姿勢を正してって言って終わったから、その姿勢のまま次の収録に入って、はい、
姿勢を正しております。
形から入っている妙優さんでございますけれども、皆様どんな姿勢で聞いてらっしゃるんでしょうか。うん、まあね、お風呂入ってとかね、あと洗濯物干しながらとか、ご飯食べながら、通勤の電車の中でいろいろな姿勢で聞いてらっしゃると思うんですけど、まあ確かにね、人間ってもう形、は
い
から入ると気持ちも変わるってことは多々ありますよね。
いや、ほんとそうよ。
やっぱスーツ着るとね、
形よ、
ちゃんとしたビジネスマンになったら気持ちになりますし、ね、リラックスした格好すればまあリラックスできるしとか、
ね、
まあありますよね。
ほんとそう。
枠にはめられる。
うん、で、自分だけじゃなくて、その形を整えた自分を見ている周り、いるじゃない、ね、つまりスーツを着たあなたを見ている周りがいるわけじゃない、そうすると私も、あ、スーツ着てしっかりした人なんだ、ちゃんとした人なんだっていう意識になるじゃん、私が、その意識がまた届くのよ。
で、周りから受けてまたそれで、
またっていう、
よりね、サイクルが回るんですね。
そういうこと。
まあそれはやっぱり世の中の、なんていうのかな、こうある種の仕切りというか、私はビジネスマンですよ、私は教師ですよ、私は警察官ですよ、看護師ですよっていう風にやっとくと、コミュニケーションがしやすいっていうのもありますよね。周りからそう見られるから、
まあ確かにね、
話が早いもあるし、本人も、まあ、自覚できて動きやすくなるとか、一種の、まあ、知恵なんでしょうね、それもね。私はこうですよ、
ね、
あなたはこうですよね、
まあ、いい方から見れば知恵だし、その立場の確保、でも悪いというか、違うところから見ればもう本当に押し付けだよね。押し付けっていうことになっちゃうのかもしれない、まあね、それから勝手な思い込みとかね。
確かに
ね、だからその塩梅だよね、要はね、でもさ、姿勢良くて悪いことはないかもしれないよ。
あの、健康的な面で言うといいですよね、もちろんね、姿勢がいい方がね。
あとメリハリをつけるっていうさ、のでもさ、自分自身でなんか緩急つけられていいんじゃない？
そう、あの、私猫背で、結構猫背で、今もこんな感じで喋ってますけど、やっぱりね、スーツ着るとね、ちょっとこうピッて
なるでしょ、
マイクからこうちょっと外れるくらい今マイク外れてるんですけど、僕猫背モードの時の高さにマイクを置いてるんで、今ね、
猫背
になりました。
でもさ、
猫背の時の声ね、
その猫背だからピッとした時があるから、猫背な時のことを認識できるわけじゃない。
そうですね。
ね。で、猫背の時に、ああ、自分がリラックスできてるなって思えばいいわけじゃん。
なるほど。
でもさ、年がら年中猫背だとさ、なんか緩急がないからさ、リラックスしてることがなんか自覚できない、
うん、
そうすると疲れちゃうんじゃない、猫背のまま。
まあ差があるからね、自覚できる、
そうそう、
ってことあります
よ
ね。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
うん。
うん、差をね。
そう。なんか、やっぱりこう、TPO に応じて、姿勢をね、変えていくみたいなところはみんなやってると思うんですけどね。
そう、
だからビシッてこう叩かれるわけだよ。たるんどるわって。
たるんどるわって。
姿勢がたるんでると修行ならないよっていうことでしょ。あの、
いやね、あれはね、
違うんですか。
あれはね、姿勢を怒られてるわけではなくて、どんなにピシッとしてても叩かれることがあるんだけど。
そうなんだ。
で、何かが悪くてやってるんじゃないと思うよ、あれ多分。
あ、そうなんですね。
うん。あの、だって、わからんもん。回ってる人、あの、ね、人にはさ、邪念を持ってるとかさ、わかんないんじゃない？わかんのかな、あれぐらいになると。狭窄持って歩く人になると、もうわかるのかな、
ね、
うん。わかるのか
も。狭窄、じゃあ叩くとき、ランダムに叩いてるかもしれない？もしかしたら。
いやー、お分かりになるのかもしれないけど、でも、叩かれた側の感覚しかわかんないから、叩かれた側でやるとさ、なんかこう、すっごいちゃんとやってたのに、花にみたいな。のが出てするじゃない、その気持ちが、そこに気がつくってことが大事なのよ。
なるほどね、
なんかこうちゃんとやってたのにみたいな、その怒りがさ、ぐわっと動く、そこに気がつくことが大事なのよ。
この地球で生きてると、自分の意思と関係なく理不尽に叩かれるみたいなことが起きる、その時にグッて怒りとか、理不尽だよみたいな、そういうことではなく、
理不尽だって思ってしまう様なのよ、 だから理不尽、なんでこんな理不尽なことがあるんだっていうと、理不尽なことが OK じゃないな感じがするじゃない、うんうん、そうじゃなくて、なぜそれを理不尽だと思ってしまったのかってことなの、なぜそうなのかって受けられなかったのかというところを見るってこと、う
ん、あ、なるほど、
うん、
それ自体をそれはそれであるとありのままに受け止められず、
そうそうそう、
理不尽だって思ってしまう自分の心の働きのありようを見つめるという修行なんだ、
うん、そのきっかけをもらってるわけ。
なるほどね。
で、例えば逆に叩かれて、叱るべきだと思うような時もあるわけじゃん。しまった、うたた寝してもうたみたいな感じでさ、そこでバシッと叩かれるとさ、うん、申し訳ない寝てましたとかなるじゃない、
はいはいはい、
でもその時にもまた気づきがあるわけじゃない、
うん、
ね、なぜ寝てはいけんと思うのに寝たんだろうかとかさ、
うんうんうん、
とかみたいなとこから広がっていく。そしてその時に、あ、しまったって見つかっちゃったなのか、ね、ありがとうございます注意していただいてなのか、うん、また違うじゃない、枝分かれが、
うん、
そう、どっちに行く自分であるのかというのを見るためのきっかけなのよ、
うん、
だから起こったことがどうだったかのジャッジじゃなくて、それをどう捉えていくだろうか自分がという、そこのきっかけがバシーなんだと思うんだよね。
なるほどね、うん、なんかこう大げさに言うとあれと似てますよね、認知行動療法みたいな。
まさにね、
認知、まあ行動療法というより療法ではないかもしれないけど、
うんうんうん、
結局人ってこう物理的な面とか外的な表面的なところだけ捉えてしまって感情を動かしてってなるんだけど、うんうん、自分の心の中の動きを
見る、
細かく解像度高く見るっていうための時間ってなかなか持てないですよ。
そうそうね。
そう。ああ、なんかあの人にあんなこと言われた。向き沸騰してずっと一日イライラして終わりとか。
うんうんうん、
でも細かく見て、なんで私あの時ムカつくって思ったのかな。今ムカついてんのかな。
うんうん、
そもそもどっから来るのかな、この。
うん、
最初のふわっていうワンツーで来るやつね、
うんうんうんうん、
カチンってきたとか、あれ何なんとかいうところまで見て、答え出なくてもまず見ないと始まらないっていうところ、
うん、
これはね結構時間取れないですよ、意識しないと。
そうかもね、
うん、
でさ、認知行動療法って言ったけど、その認知行動療法とそれからなんだろうな、そうじゃない気づきの違いってさ、認知行動療法ってやっぱりゴールが今の世の中なのよと思わない？
今の世の中、
うん、つまり今の世の中の常識にそぐわせようとしてるってこと。
なるほど、
うん、だってあれは医療だからね。
だから今の世の中でつつがなく生きていくためにアダプトしようっていう、
そう、
そういう
そういうことになっちゃってるってこと、
うん、
だから例えば学校行きたくない人がいて、認知行動療法で何をしようかというと、学校行けるようにさせたいわけじゃない。
そうですよね。
もう明確なのよ、そっちに持ってきたいのは。だから結局人とうまく話せませんっていうような問題があっても、ゴールは人とコミュニケーションがうまくできるというところに認知行動を変えたいのよ、
うん、
でしょ。でもさ、必ずしもさ、学校に絶対行かなきゃいけないわけじゃないし、
うん、
に人とうまく付き合えなきゃいけないわけではないわけで、
うん
うん、自分の考え方がどうなってるのかを分析して、なぜこうなってるのかっていうのの中のそこから派生する選択肢って無限にあるわけで、
うん、
自分が選んでいく方向は学校行かないかもしれないよ、人とコンタクトをしないかもしれないよ、
うんうんうん、
それが許されるのが認知行動療法じゃない、そのじゃあ何かっていうと分かんないけど、まあ瞑想したりとか、
うん、
宗教的な考えとか、まあ私がやってるスピリチュアルケアなんかもそうだけど、そっちの考え方で、認知行動療法はそうじゃない、絶対的に世の中に認められる答えの方にその人を変えようとしとるよ。
なるほどね、
うん、
まあ医療だからね。
そう。
そう。
そういうこと。治療だからね。
規範的なものに沿わせようっていうところがどうしても出てきちゃう。
うん。
だから、メソッド自体がどうっていうよりも、そこのゴールの方がそうなっちゃってるから。
そういうこと。
まあ、自分のことをね、心の中を見つめて書き出してみたりとか、うん、違う可能性ないだろうか、みたいな探ること自体は、
同じ
だと思うけど。
そうそうそう。
なるほどね、そういうことか。
うん、だからさ、例えば学校に行けなくなったみたいな感じで、うん、じゃあよく自分の内側を考えてみようかってなったとするじゃない。で、認知行動療法もスピリチュアルケアも、それ例えば宗教かもしれない、他のもののアプローチも同じことやることは多分、 同じこと、自分の中を見るっていうのはね。でも結果としてその子が、うん、だからやっぱり学校は行かないわってなった時に認知行動療法は失敗になっちゃう。
そうですね。
うん。で、ああ、もう違ったって、別なやり方で、もうさらにこの子に、治療を付加しなきゃいけないっていうふうになっちゃうわけ。でもそうじゃない感じだと、あ、そうなったんだねって今はね、うん、そういう選択もありだよねっていうふうになるってこと。その違いだけかも。出口の違いかも。
結局ね、出口ね。まあ、大人はそういう出口に持ってきたがりますよね。大人というか、周りの社会的な、一般的なものって。
ね、
だからまあそこで認知行動療法、なんか急にすごくコアな話に入ってっちゃったけど、そこの療法を経た人が、あ、そうか、一時的にね、じゃあやっぱ学校行かなきゃな、仮に思ったとしても、結局同じ苦しみがまたやってくるじゃないですか。
そうそうそうなのよ。
その歪みよりもしかするとこじらしちゃうかもしれない、
そう
ってところがあって、なんかそういう意味で言うと、ただただ裸になるというか、魂レベルで裸になって、自分のことを見つめるって結構難しいことなんだなって。
難しいよ。それにさ、認知行動療法の期間って割と3ヶ月が一つのクールになってて、3ヶ月で成果を出したいと思ってるわけよ。変わる ?3 ヶ月で人間ってそんなに。で、それがなんかできないとさ、じれてくるというかさ、で、逆に私たちも人間っていうのはさ、頑張りたいじゃない?真面目であればあるほどさ、認知行動療法に乗って、頑張りたいわけよ、
はいはいはい。
ね、そうするとさ、なんか、もやもやしてるんだけど、変わりましたみたいな感じ、表面的だけなってさ、復帰していくわけよ。
いや、わかる。
また戻ってくるじゃない?変わりきってないのに、頑張らせるからだよ。認知行動療法でさ、表面的だけいじってさ、やる方は医療側は満足して成果ありましたって言うけど、根本的な変換になってないのに。
なるほどね。
だからなんかちょっとね、本当に片手落ちって言ったら失礼だけど、一生懸命やってる先生だ。
もちろんね、それで幸せになる人も一定数いるでしょうけど、ね、極論すると認知行動療法によって私自分の気づきとか自分の心の動きをつぶさに見直した結果、認知行動療法を選ばないということが最適だと分かりましたっていうまでいけたらすごいんだけど。
本当そうね。
まあなかなかね、ザ・いい子の人たちが多いから。
そう。
うん。
なんか認知行動療法をやったら、社会復帰できましたとかさ、学校行けるようになりましたとか、なっちゃうじゃない、それが周りが望んでる形だから、そうすると今までと同じよ、その望みに応えたくなっちゃって、自分を抑えて応える、社会復帰します、学校もう一回行きます、でも自分は頑張ってやっちゃってるから、我慢してやってるから、また壊れるよ。
なんかね、こう人類全般の普遍的なもんなのかもしれないけど、社会として上で仕切ってる人が、やっぱこういうルールがあった方がいいよね、まあこういうルールがあった方がみんなが幸せになれる確率が一番高そうだよねって言ってルール作って、でもそれが窮屈な人もいたりとか、で、だけどみんな一応従う、でなんとなくうまく回ってるような感じにはなる、だけどどうしても歪みが生じた人はポコって外れて、どうしたらいいんだろう、でそこで今認知行動療法ってものがあって、その枠組みの中にやっぱり戻った方がいいよね、この大きな流れとか、上からしたらそういう人ばっかりの都合がいいかもしれないんだけど、一つの人、人間じゃなくて人っていう生き物に分離された時に、っていう場を持てないんですよ、そもそも。
そうだね、
人、人間、どこまで行っても人間であるから、医療につながってる時点でも、もう人間としての、社会的生物としての人間だから、
そう
ね、なかなかこの一個体としての人、まあ、ある種そこは、エゴイズムみたいなものも出てくるし。
ね、で、あとは、やっぱりそうだね、医療っていうのは社会の仕組みの中の一つだから、目的はやはり社会の仕組みの中にその人を戻すってことじゃない、それは病気を治すっていうのは体のことにしてる、心のことにしてもね、で社会の仕組みって何かっていうとさ、働いて稼がないとさ、生きていけないわけよ、で働くってことは職場の人間関係がうまくいかないとできないわけだよ、というふうにさ、やっぱり社会で行こうと思ったらもうどうしようもないしがらみってあるよね、だからその中で、ああ学校行きたくないんだ、じゃあいいよとかさ、ああなんか仕事人とうまくできないんだって、ちょっと何か言われると腹立っちゃってぶん殴っちゃうの、あ、いいよいいよ、それがあなただもんねとは言えないのもわかるよね、 うん、だからそこってどうしたらいいんだろうね。
まあ一つはやっぱり白黒思考ならないことかなっていうのは一つ持っていて、だって認知行動療法でね、仮に分かった、自分のこともちょっと理解できた、少しうまくやれる気がするって言って戻るじゃないですか、うん、でも必ず100点満点にはならない、
うんうん、
当たり前ですけど100点満点どころか ね、前もう15点でもう無理だっつって医療につながって、うんね、ちょっと頑張って、あ、なんか私自分分かった気がするとか、少し気持ちが戻った、うん、もうで職場戻って、それで42点でした、全然ある話で、
そうだよ、ね、
上がったけど全然だ、うん、でもみんなそうで、一つは他の人のことは分かんないんだけど、実はみんな100点満点毎日365日なんで人間存在しないんで。
いや、そりゃそうだよ。
みんなあれこれ、ああ、もうあれもこれもできなかった。あの人とうまくいかなかった。って言ってるのが当たり前だよっていうことをまず知るということ。
いや、ほん
と
そこ。だからね、医療も学校もそうなんだけど、よくすることをさ、その人をよくしようとしてるじゃない。だからもっと人とうまく付き合えるようにしようとか、うん、人に何か言葉をかけられても傷つかないようにしようとかさ、うんうん、そういうふうによく今よりもよくしようっていうふうなアプローチをしちゃってるけど、うん、本当それは無理で、今言ったみたいに、うんうん、あなたが言ったみたいに、だから違うと思うんだよね、アプローチの方向が。ダメでも大丈夫なようにするんだよ。
そうですね。
ね、
うん、
だからもうガミガミ言われて傷つくんだよ、
うん、
嫌になっちゃうんだよ。でも次の一歩が踏み出せるようにするんだよ。だから別によくしなくてもよくて、
うん、
そんな感じしない、
うん、
まあこの例えはダメ、殴られるとか言いそうになっちゃった、う
ん、別にいいじゃないですか、
うん、いい、だから雨が降らないようにするんじゃなくて、
はいはいはいはい、
ね、濡れないようにするんじゃなくて、
うん、
濡れても大丈夫なようにするんだよ、
うんうんうんうん、
と思わん、
うん、
そしたら最強じゃない。
濡れないは無理ですね。
濡れないは無理だから、
うん、
だからでもそうしようとしてるじゃん。認知行動療法でさ、認知の仕方を変えて濡れないようにしましょうってやってんだよ今。
いや無理だわ、
うん、だからみんな、うん、濡れるやんってなってまたがっくりするでしょ、うん、違う違う、濡れても濡れネズミになっても大丈夫なようになるんだよ、うん、
そうですね、
うんうん、そんな気するわ、
うん、当たり前だけどコントロールできないことの方が大半なんだから。
全くその
濡れますわ。
濡れますよ。
濡れまして、でそれがなんかダメってことを思い込んじゃったら、もちろんそれでまた戻ってきちゃうから、そうじゃない と、
うん、で人にね、全員に好かれないのも当たり前です、
うんうんうん、
人がいっぱいいたら、なんだこいつ気に入らねえなって自分に対して悪意を向けてくる人なんて絶対います、
うんうん、
だからそれじゃなくて、うん、みんなとうまくできるようになんて無理なんだから、
うん、
誰かに嫌われてても平気なようになるんですよって感じしね。
わかる。だからそういう時に、
うん、
ミュウさんが今言ったみたいに、誰かになんか腹立つこと言われたとか悪意向けられたって時に、うん、陥りがちなのは、僕よく言う表現が、自分の頭蓋骨の中だけで反響させないっていう、
うんうんうん、
自分の一人の頭蓋骨の中の世界だと、うん、私強くなったと思って社会に戻ってきたのに、またこんなこと言われちゃった、いやそれはあなたのせいじゃないから、カンカンカンカンカンカンって増幅してワンワンワンってエコーするんですよ、
うんうん、
やっぱり私はこの世界で生きていけないんだ、うん、いやいやいや、もうみんなあるから、
うん、
もう人間それぞれ頭蓋骨それぞれ個別にあるから分かんないだけで、
うんうんうんうん、
もう皆さん
皆さん
皆さん反響してっから、そんなこと、
うんうん、そうだそうだ、
だからある種の、まあ、共同体意識っていうと違うのかな、なんていうか、みんな似たようなことが起きてるんだよってことを知っておくだけでも、
うんうん、そうだね、
完璧主義から抜けれるのかなって思うし、うんうん、
確かに、
僕前どっかの収録会の時にイクラって言ったんですよ。
イクラ、
人間ってみんなイクラみたいなもんだよねって、
うん、
いや人間ってね、自意識があるから、自分は唯一無二の存在であり、
うん、
まあ、実際そうなんだけど、
うんうん、
個体であり、
うん、
まあ尊いって思う、
うん
う
ん、
だからこそ自分のそんな大切な自分の身に悪意とか刃物つけつけられて濡れたりして、うん、わんわんわんわん、カンカンカンカンって跳ね返った時に、うん、ああなんてことだ、もう世界は終わりだって、
うん、
なっちゃうんだけど、
うん、
神様の目線から見たらね、何十億いる人間なんてみんな同じイクラの粒なんですよ。
そうね、
僕らイクラを見た時に、軍艦を見た時に、
うん、
ああみんな個性豊かで、それぞれのね、
うん、
悩みを抱えて、みんな違うね、 A 君も B 君も C 君も D 君もって思ってないでしょ、
うん、
みんな同じだなって僕は軍艦のイクラを見た時にちょっと救われるんですよ、それで。あ、みんな同じだな、人間だって、
うん、
ね、それぞれ見たら自分は違うとか、
うん、
尊いって思ってて、
うんうん、
だけど外、神様から見たらみんな一緒だからっていう、
うん、
だからある種そこで何か悪意突きつけられて、うん、ああもう終わりだ、私この尊い私の唯一の ね、うん、世界が崩れていくっていうのはある種傲慢なのかもしれない。
そうだね、確かに。
そう、うん、っていうふうに思うと、うん、楽になりませんかっていう。
いいですね。じゃあイクラでいきましょう。
人類みないくらということで、
ね、人類みないくらということで、
ね、余談ですがイクラはロシア語でございます。
え、そうなの？
そうです。
イクラとか言うの？
違います。急に最後だけまたほな、いや、あの なんか魚卵とかそういう、あ、アイヌ語かもしれない、わかんない。あ、アイヌ語かも。ロシア語かアイヌ語か、とにかく日本語由来じゃないんですよ。
イクラ、
いくら、
いくら、いくら、いくらとか言うのかな。発音が知りたいよね。
ああ、最後結局こういう終わり方になっちゃう。あの、鳩組ホームルームはですね、うん、一応ね、うん、番組のそのお題目にですね、
うんうん、
生きづらさを抱えた人が聞くとちょっとね、うん、ほっとするみたいなこと書いてあるんですよ。
そんなこと言ってんの？
言ってるんですよ。でもそうですよ、第1回収録ね、第1回聞き直してみてください。ちょっと重たいテーマで喋ってますから。
そんなこと言ってた？
第1回がまだ一桁回目の収録の時とかね、目の前に自殺したいって言ってる人がいたらなんて声掛けしますか、そんな話もしてたんですよ。
いくら、
いや、いくら関係ない。いや、でもたまにこういう話もいいかなと思ってね。
いくらの話
か。いくらじゃない、いくらじゃなくて、あれですよ、生きづらさを抱えた人にヒントになったらいいなみたいな。まあまあまあまあ、
いや、まあまあまあ、大丈夫だと思うけど
ね。いや、偉そうなもんじゃないですよ。
たかだか私たちのこんな、
そう、でもたかだかって認知大事だから、たかだかですよ。
そうですよ。
そんなね、
いくらだもんだって。
いくらの一粒ですよ。ということでね、皆さん、
君もいくら、
私もあなたもいくらですよ。
そういうことですよ。
そうですよ。
いくら食べたくなったね。
いくら食べたくなりましたね。
うん、本当だね。
そうそうそうそう。うん、まあそんなね、
いただきたくなりましたね。
いくらちゃんのね。マスオさん関係ないや。マスオさんのモノマネしたからいくらちゃん思い出しちゃいましたけどね。ノリスケさんの、ノリスケさんの息子さんのいくらちゃんでございますから、皆様ね、あまり。
そうです。
思い詰めずにね、うん、今日一日を過ごせればと。
仲良く やっていけばいいんだよね、いくら同士ね。
う
ん、
そうですよ、う
ん、
所詮あなたも私もいくらの粒の、
うん、そういうことです。
そう、うん、ということで、鳩組ホームルームでは皆様からお便りを募集しておりますので、私、こんないくらにこんな目に遭わされたわ、なんてことね、笑い飛ばすつもりで投稿してみたらどうでしょうかね。あなたもいくらなんですよ、ということで。
みんないくらじゃ。
また次回お会いしましょう。さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.